本郷野球教室。
Hey, welcome back 的だね。
はい、
でね、まあ次後半はですね、
はい、
まあ、我々実はその同じ中年野球団のチームメイトなわけですよ、はい、
ちょっと待って、これ一気に流すのか。
そうだよ、
前半後半、
うん、
あ、そうですか、わかりました、
1時間番組になるわけです
ね、わ、はい、かりました、
超大差ですね、
はい、
いや もし何だったら割ってもいいけど、まあ、うん、ちょっとどうなるかわかんない、
わ、うん、かりました、
はい、で、まあ、そこで我々は知り合ったわけです、
はい、
で、まあ、いろんなところからいろんな人がね集まってきているわけですが、チームには、
うん、
なんでこの中年というかね、いい年になって野球を始めたのかというのは、実はものすごく俺は興味があるわけ。
なるほどね。
あの、大人になってからね、またというか野球を始めるっていうのはものすごくハードル高いことだと思うわけよ、
うん、
でそれをね、実は今まで聞いたことないんだよね、ちゃんと皆さん、うんうんうん、でこれを機会にちょっと一回聞いてみたいなと思っているんですよ。で、助川さんはなんでまた。
いや、全くその学生を辞めてから、もう全然運動する機会がなくて、
うんうん、
まあ、そんなところにたまたまその草野球チーム作りますよと、
うん、
まあ、その記事見かけまして、まあ、それでなんていうか、やっぱ草野球でもその全くの初心者を対象としてる球団っていうのは案外なくて、はい、そう、
まあ、下手なやつは来んなよみたいな、
そうそうそうそう、
ぶっちゃけて言えば、
もうあとはやっぱり20代の募集とか、
うんうん、
30オーバーの募集っていうのはやっぱ意外とやっぱりなくて。
ああ、そうなん
だ。そうなんですよ。
うん、でいろんなところで調べたんですか。
あ、その後に後々調べました。
あってもね、実態が分かんないから、うん、本当に俺みたいなんか言って大丈夫、こうね、初心者歓迎って書いてるところはいっぱいあるんですけど、うん、
はい、
果たして どの程度本当にこんなね、うん、僕みたいな幼稚園レベルでも本当に大丈夫なのかとか分かんない、
ね、まあ、確かに言ってさ、
本当のその、ね、許されるレベルはどうなの
か、あら初心者来たよとか言われても辛いですもんね。
初心者にも程があるよみたいな、ね、
そうそうそう、
これがまだ若ければ、ね、うん、例えば20代ぐらいだったらまあなんとかなるところもあるんでしょうけど、
うん、
これ30代超えてくるとなかなかやっぱ厳しいかな、
うん、ずっとその野球にか、まあ、野球をやってみたいとは思ってたんです。
そうです、なんか何かしらスポーツやりたいなと思ってたんですけど、うん、まあ、知ってるのが僕サッカーと野球とバスケぐらいしかないんで、
まあまあまあね、はい、
野球やりたいなと、
うん、
そうなんですよ。
なるほど、
左利きだしやっぱ活躍の場があるんじゃないかと、うん、
あ、なるほど、
そうですね、
あ、それはあるね、あ、うん、
と思ってました。それで、まあ、
入団いたしました。
なるほど、
入団した、
そうですね、
入団した後の経緯は後でまた改めて聞きました、
ね、まあね、あれですけどね。
あの、マリオさんはどうですか。
だから子供の時はそうで野球はずっと見てて好きだったんですけども、うん、でやりたいなってずっと子供の時は思ってたんですけど、
でもだって球場行って昆虫図鑑見てたんでしょ。
そうそうそう、なんで、で小学校の時は高学年になると僕はファミコンばっかりやりだして完全にその友達グループの中でもね、野球、外で野球やるタイプと、うん、僕みたいな家の中でファミコンやるタイプで分かれてて交流がなくなって、でそこから清原がね西武に入って僕の中で野球熱がどんどん上がって、じゃあ中学校になったらちょっと野球始めようかなと思ったんですけど、僕の入った野球部、中学校には野球部がなかったんですね。グラウンドが狭すぎて、ソフトボール部とかしかなくて、で何やかん言ってる間に入りそびれて、でもやっぱりどっかでやっぱ始めたいっていうのはずっと思ってたんですね、その子供の時も、
中学生からも、はいはいはい、
でそれこそもうすでにその中学生の時点で野球やってる連中と僕とはもうその野球能力格差はもう果てしなくでかくて、キャッチボール一緒にやろうぜとも言えないぐらいもう格差ができてたわけです、その時、子供の時。でもまあどっかでやりたいなと思って、じゃあ高校入ってもう本当にね、もう球広いでもね、もうそれはレギュラーなんてもちろんなれなくてもいいから、もう野球部というその部に入ってね、そのボールと触れ合う日々をすごい送りたいと思って、わざわざというかね、僕がその入れたその底辺のね偏差値の低い高校の中でも公式野球部のあるところを選んだんですよ。
ああ、そうなんですか、
入るつもりでね、
はい、
で入学してそのね、部にこう初日行った時に野球部ここかって言ってガラーって開けると、うん、まずこうタバコの煙がブワーッと上がってなんかこうチャンスみたいなこう雰囲気だったんです、うん、 確かに僕のちょっとねあのイメージの中でちょっとあの古代してると思うんですけど、本当に麻雀を先輩たちがこう売ってるの雰囲気で、
なるほど、
でも極道養成所みたいなこう
雰囲気で、なるほど、
なんやーみたいなすいません間違えましたってもう僕はその瞬間に僕の高校野球が
終わった
んですよ。もうちょっと根性があればよかったんですが、
まあ、開けて閉めて終わった、
開けて煙が出てきて睨まれて、うん、すいません間違えましたって、その瞬間に僕の高校野球人生は
終わったんですね。は
あの時にもうちょっと根性があればとも思うんですけど、でもやっぱりあの時あの部に入ってても絶対なんかいじめられてたりとか、パシリで終わってたりとか、まあろくなことはなかったなと思うんですけど、それが逆に野球が嫌いになってね、もう野球なんか一生やるかってなってた気がするんですが、でじゃあでもやっぱりこう野球やりたいっていう思いは どっかにずっとくすぶってて、やっぱりで高校出て就職してからもあのね、その就職口の中でもやっぱり野球部のある会社選んだんですよ、一応、まあ、こう企業の案内とかあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
で僕はホテルで働きたいなと思ったんですけど、ホテルの中でもなんか野球のね部活に熱心っぽいホテルを探そうと思って入ったりしたんですけども、はい、やっぱりまあなんかこうね、その入った会社の野球部門なんかも飲んだくれのおっさんばっかりみたいな感じで、イメージと違ってて、
あ、野球ってそういうことなんだろうね、きっとね。
あ、そうだね、
柄が悪いという
か、ね、常にこうねチャレンジしようと思う、うん、心の中で思ってたんですが、こうへたれすぎてそういうもうしょうもない壁にこうつまずいて諦めてばっかりで、 でもまあ20代の若い頃もね常にこう探してはいたというか、
うん、
そんな頃はネットも ないし、
うん、
それこそねあの張り紙でねなんかこう草野球部員募集みたいな、まあ、たまに見かけても、うん、果たしてこれは本当にこんなね、本当にもう冗談抜き幼稚園みたいなレベルの、ね、キャッチボールにもできないような俺も受け入れてられるかどうか分かんないじゃないですか。それでこうずっと躊躇してて、
なるほど、
一人でも練習もできないし、
うん、一人じゃなかなかねやりづらいですもんね、
はい、どっかでチャンスがあればやりたいなと思いながら延々とこう時間だけが過ぎて、うん、40歳も過ぎ、もうねもうその頃にはもうまあ一生も野球なんてもうやることないだろうなというね、もう諦めてたんですけど、まあ一昨年ですかね、
うんうん、
まあポッケルフのねその伊達軍曹がこうね、あの何ちゅうかやろうって言い出して、でまあね、まあ知り合いがこうね やろうって言ってくれてるんで、でこうあの本当にもう何の戦力にもならないけど大丈夫ですかみたいな、ね、あよく分かってるから大丈夫だよみたいな大丈夫、いやもうそんな、まあ、適当にみんなで遊べばそれでいいじゃんみたいな感じで、うん、でこうやっとこうその野球をその実技として取っかかる、そのだから僕なんか本当フォッケルフって奇跡のような
奇跡のような
気持ち、
ある種のフィールドオブドリームス的な ね、
でもトウモロコシ畑みたいな
ねどんな下手くそでも試合があれば一応試合には全員出れるじゃないです
か、
ね、お前も下手だからもうベンチで見とけみたいなことないじゃない
です
か、
うん、そうですね、練習もみんなへあの
そうそうそう
平等にやる
よ、ね、やるし、ね、どんだけ下手でもねなんかこうみんなこう受け入れてくれるじゃないですか、はい、うん、まあ、そういう意味で本当この東京フォッケルフっていうのは僕の結構人生の中で本当にもうなんか本当奇跡なんですよ、大谷さんとかがいなかったらもう一生多分野球せずに絶対終わってるんで、
なるほどね、
でこう下手なりにあやっぱりやってみて、あやっぱりいやもう球場でね見てるだけとやるのって大違いで、やっぱり思ってたことと全然違ってた、いろんなことが、
あ、なるほどね、あ、まあ、ちょっとその後実際やってみての話は待ってるんですけど、ハッキーはどうなんですか。
俺もやっぱ野球っていうかさ、極論すれば好きなスポーツ野球しかないんだよ。
あ
と、うん、のスポーツ嫌いなんだよね。
嫌いな
の、うん、嫌いなんだよ。
嫌いとか興味がない
です、ね、興味がないんだよ、うん、でやるんだったら野球以外はないという感じですかね、
うん、
ですよ。でね、サラリーマンをやっていた時、まあ、レコード会社だったんだけど、すごいやってたんだよ俺、会社の
チームが
あって、チームがあって、
うん
うん、それはやってたね、たまにね、
うん、
で野球以外は一切やってない、サッカーもやってないし、うん、そういうのもやってんだけどさ、会社でやってないよ。
ご存知の方も多いと思うんですけど、私とアッキーは高校の同級生ですよ、うん、
はい、
だけど高校生の時から好きだったわけじゃないでしょ
野球、
うん、
いや好きだったよ。だって、
あ、そうなの、
小学生の時も遊びは野球だしさ、
まあ、まあそういう世代ではありましたね。そうそうそうそう、
で野球以外興味ないから、うん、まあ必然的に野球になるんじゃないって感じかな。
全く興味がありそうな感じはしなかったけどね。まあ僕話したことないんだけど、うん、ここの時
いやそれはさ、俺野球興味あんだなんて言わないよ
それはあるな、う
ん、だから確かにあの助川さんとかさマリオさんと同じでやっぱりやるチャンスは伺ってたんだよ、
ずっと。
そうなんだよ。だあればやるってことだよね。あたまたまだよね、だからね。
あけど案外そのやるチャンスを伺ってる中年紳士は案外多いのかもしれません
ね。多いんじゃないの。
潜在的にね、やりたいと思ってるといっぱいいると思いますよ、うん、でもやっぱり無理だろうとか、う
ん、だってさ、さっきもマリオさん言ってたけど、うん、やっぱ入れてもらえないんだよ普通さ、できないやつは。そうじゃん、
あの言うけどね、
そうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそ
うそうそうそ
うそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそう
そ
う
そうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そ
う
そ
う
そうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、
それがね、
イメージだよね。
試合に来れば全員出るからね。
そうそうそうそうそうそう。そうなんですよ。
実際じゃあそう思って入ってみて どうですか。嫌になったりしない？
何が？いやだから本当にやってみてね。うん、まあ、うん、できないだろうとは思ってたけど、予想、自分が思ってた以上にできなくて。
で
も、
そうですか、う
ん、でもね、それが、うん、なんかでもやっぱりね、やっぱりやっ。やってみたら本当に面白くて、すべてがやっぱり、うん、やっぱりやった方が絶対面白いな、うん、でやっぱりやり始めてから野球場行ってこう野球見る目線も全然変わってきて、そういうこうテクニカルなところを見るようになって、あの選手はああいう風に足上げてるのはああいうこと狙ってんだなとか、うん、なんか ルーティンにもなんか意味があったんだなとか、
あ見方が これまでの見方も、
そう今までボケと見てたのが全然
変わってきてる、
ね、この野球を見る目が全然こう深くなったので、だから球場行って見に行っても今までより全然面白いです今の。
助川さんはどうですか実際。
いや僕はもう楽しいというほかない
そうですか、うん、難しいと思うことは あるの。
いやありますよやっぱり。でもなんていうんですかね、全然イメージと自分ができるイメージと実際が全然違うっていうんですかね、体もね、うん、全然俺こんなに足遅かったのかっていう
これも多分ね、みんな多分そうだと思うんですけど、子供の時とかもっと若かったら多分ね、もうあダメだ俺って多分やめてんですよ、きっと才能もねえし、もう怪我する前にやめよう、でこんな年だから逆にどんだけダメでもなんかそのやめようとは全然思わないです
よ。どうしたんだ
よ。それは何だか分かんないですけど、もうねだんだんその人生が短くなってると思うんですけど、ちょっとでも1ミリでも上手くなって死にたいなみたいなのがすごいあるんです
よ。いや分かるな。
いやそれはそうだよね。
で特にそうね、
それはそうでしょ、
あの昔できたのにっていう経験が一切ない
から、ないから
僕の場合は、うん、野球に限らずその運動において、あ若い頃こんな風に走れたのにとか、それが僕の場合一切ないので、だから今この年でも全て運動に関しては全部こう人生最高なんですよ。
もうどんどん良くなってる。
5メートルしか投げられなかったものが6メートル投げられたらそれも自己最高、
まあ、そうですよね。
もうマリオさんが今43
歳ですか、もうすぐ4ですけど、
助川さんが今34歳でしたっけ、はい、あ親父になって始めた方が、
だからどんだけダメでどんだけ下手で心が折れても、うん、なんかねそう練習しよう、もっと上手くなろうっていうモチベーションも全然なくならないんですよ本当に。これ僕の人生それもそんなこと初めてで、大概何でもこうね、あもういいや俺これ無理だ、もうできることやろうみたいなね、ことこう結構逃げてきた感じがあるんですけど、なんかこの、まあ、ちょっとかっこよく言いすぎるところもあるんですけどこのなんかそういう壁に立ち向かう自分っていうのが人生で初めてなんです、こんなにも。
は
あ、それは自分の中で初めての体験なんです。それはそれも自分の中でえーと思いながらやってんだってさ、俺なんでこんな全然ね嫌にならないんだろうって、それがすごいこう体験、
まあ、あの練習など一緒にしててそれはなんかものすごく感じますよね。
あそうですか、
あのなんかね出席率もまずもちろん高いですし、
う
ん、
そうだから結構他を ね結構何もかも犠牲にしてぐらい本当にやりたい
仕事と家庭は野球の敵だっていう我々のチームの標語もありますけどもね、 平和さんもなんかグローブだのミットだの、ね、
キャッチャーの左側の
そうですよ、
すぐ導入というね、うん、中年野球の鏡のような、
ね、まず道具っていう、うん、
スタンスで素晴らしいと思います、
うん、他のことにはね腰は重いんですけどね
そうなの
野球だけはもうすぐ、う
ん、そうなんか道具に関してもこんな深いって全然今まで知らなくて、うん、今バット一本にしても、ね、うん、その重さの重心とかね、うん、長さとか、うん、微妙な違いがいっぱいあるじゃないですか、うん、自分ね振りやすい振りにくいとか合うとか合わないとかいろいろあって、うん、すごいその道具に関してもこんな奥が深かったんだなとか、なんとなく今までこう一郎がねどっかのバット職人のねとこに行ってなんかやってるシーンとかテレビで見たようにしてましたけど、
あれですね、だからその初心者っていうか全く初めて始める中年野球希望者にとってはその初心者歓迎とかいうところをもっと具体的にアピールしなきゃダメですな、募集をするときには。
あの初心者歓迎だけじゃダメですね。
もうどういう初心者ってどういうことなのかと、
ね、人類最底辺の
野球選手
もう身体能力でも OK ですよぐらい書かないと、うん、
募集ね、部員欲しい人はそういうアプローチが必要、ね、
たださ野球のそのじゃあ我々がバーンと入れたポイントの一つとしてさ、はい、ルールは知ってたってことがあると思う、まあ、
ルールは、
うん、初心者でやったことはないけど、まあ、ほぼほぼルールは分かってる、
はいはいはい、
それ特殊じゃないスポーツとしてさ、例えば、まあそうですね、水球とか分かんないじゃん、ああ
全然、うん、
分かんない、だから、
まあね、うん、それは見る娯楽としての野球が、ね、成り立ってるので、うん、まあ、どんな初心者というか未経験者でも、ルールは、まあ、
やるべきことは
一塁には行くとかさ、はいはい、それは分かるわけ
だよ、そういうとこはないですよね、さすがに、
タイヤフライとかさ、うん、タッチアップとか大体分かるわけだから、うん、そこはあれだなと思うよね、うん、入りやすい一つのポイント、
そうだね、それはあるだね、
基本みんな野球がみんなやっぱり好き、
うん、ですからね、
好きじゃない人はなかなかやっぱり来ないですよ、
う
ん、
そうですね、
俺テレビゲーム野球しかやんないんだよ、
野球の
ニューゲームしかやんない感じ、
テレあのゲームといえば野球、
野球しかやんないね、
知らんかった、うん、
ほんとほんと、うんうん、いいんですよ、
あのなんかこういう風にやってみたいとかこういうことをやってみたいとかここが目標みたいなあるんですか、プレーとかこう選手として、
まあ、
草野球選手
として、ね、まあ、それはもう全てにおいてそうですけど、うん、とりあえず、まあ、一番やり個人的な目標としては何かでかいのを打ちたいんですよね、なんかもうどんな狭いグラウンドでも何でもいいから、うん、
オーバーフェンス的な、
オーバーフェンス、うん、試合でまずホームランを打つっていうのがもう人生の最大の今目標で、
はいはいはい、
何年かかってもそれやりたいなっていうのと、
それはいいね、
はい、と、うん、まあ、守備に関しては、まあ、本当にもうね何でもないフライはまあまあこう8割方取れるようにはなりたいっていうね、うん、さあ強肩でねビャーンとレーザービーム投げたらそれは無理なんで、あのボンフ、ね、ボンフライぐらいは、はい誰でもはいはいって取れるようなもんぐらいは高い率で取れるようになりたい、
うん、
外野手としてね、
なるほどね、
はい、うん、その2つですかね、大きなのは、まあ、細かいのはいっぱいありますけど、
あ、いや、助川さんどうした、
いや、まあ、僕はチームの中じゃ多分若い方だとは思うんで、
そうですね、そうですね、そうですね、
やっぱまあ経験ゼロなにもやっぱりすごい思い描いてることあって、
うんうん、
やっぱ打てる、走れる、投げれる、守れる、うんうん、で草野球で未経験者ばっかりの集まりだからやっぱり活躍できるチャンスっていうのは結構俺はまあもっとあるんじゃないかなと思ってて、
うんうん、
だからまあどこでも守れるし、うん、まあ、どこでもっていうか左来たからまあ多少限定されますけど、うん、まあ、お前どこに入れても使えるなみたい な, なんか使い勝手のいいというか、
うわ、
まあ、ユーティリティ的な、
だからキャッチャーもやりたい、
なるほどね、
最近ね、あの助川さんは自らキャッチャーをやりたいって言って今練習に励んで
る、そういう人は絶対チームで重宝されますよ、だってね、あの今日あの人来れないとか絶対あるじゃないですか、
うんうんうん、 そ, ね、そうそうそうそ
う、
う
ん、
あのいろんなことできる、
うまくどこにでもハマれるって、ね、まあ、そこを目指したいなっていうのもあるし、まあちょっと何ですか、結構俺本当はちょっと熱い思いみたいなのあって、うん、やっぱ打順ももっと上げたとこやりてえしなんかそうなんですよ、
ガチで、
いやガチ
クリーンナップ、
クリーンナップ打ちたい、
いや、やりたいですやっぱり、うん、なんか、うん、そこだから素振りとかしてるけどなんか全然効果出てないですけどまだ、
ああそうですか、
そうなんですよ、
い
いやそうだったんだ、こんな熱い思いがあったとは。
いやそりゃそうだろう。
もうだからかれこれね初めて、もうこの次秋が来たら2年
ですね。2年ですね、まあ、2年になります、
ね、やっぱり2年間ずね、やっぱり最初しか来なかった人もいっぱいいるじゃないですか、うんうん、今来てる人たちっていうのはやっぱそれなりにやっぱりみんな多分語る人みんな熱いと思います。
そうなんかこう熱い心に秘めプレイしてる、う
ん、今来てる集まるメンバーは多分相当みんな熱いと思います、うん、あ
いやさちょっと思ったのは最初ベンチウォーマーでいいなと思ってたんだけど、うんじりじりと上達してる気がするのよ。
知ってます、絶対知ってると思う、ね、
それがさ、やっぱ麻薬的なところがあるかなと思うよ。
わかるわかる。
取れなかったゴロがさ、ほぼ取れるようになったとかさ、それいいよね、なんかね。
飛距離を伸ばしたいから筋トレしてんだぜ。
俺
あ、そうなんですか。
人生初の筋トレ部
3人だ。
そうなんですよ。
別にマッチョになりたいわけじゃない、
ね、飛ばしたいから
打球の飛距離を伸ばしたい。
あ、いいっすねそれ。ポッピル筋トレ部3人、ね、
そうです
けど、まあ、私は、まあ、あの僭越ながら昔やっていたんですけど、確かにねおっしゃる通り、もう要するに、ね、伸びてるんですよ。上手くなってるんですよね。当たり前ですよね。やってなかった人が初めて続けてるわけだから、
うん、前の練習も内野はもうほんとすげえなと思いましたよ。
ものすごい上手くなって、最初見た時はすごいと思ったけど逆に、うん、逆の意味で
最初はね、
これで野球を
もう
できるのか
と、ワンアウト飛んだのに何年かかるんだぐらいの雰囲気でしたよね。
けどあの昔ね、アッキーはギターを教えたりしてるんだけど、その時言ってたんだね、あの一時曲線って、一時方程式って何なんです
か、一時関数な、
で、うん、うまくなるんじゃないんだって、うん、ギターってしばらくずっと停滞してて、突然ドンとうまくなって、でまた停滞しててまたドンと上がっていく。その停滞してる時にやめちゃうと、うん、そうそう
継続しないと、
うん、しかも人によってその停滞時期が何かって時間がするし、時期によってもレベルによっても変わってくるので、
モチベーションも多少はねやっぱり何かもありますし、う
ん、だから、
ね、
やっぱ簡単と続けないと意味がないと思うんですよ、結果が出るはずがない。
ではその停滞してる時にあれこれ言われないからこそ続けられてるところはあると思うよ。
そうか、うん、あのね君そうじゃないんだよ。
そうそうそうそう、
肘がねなん
か、いつまで経ってもうまくなんねえなみたいなさそういうのはないから。
そうですね、なんかね少年野球とかそういうね変な指導者がいっぱいいるじゃないですか、うんうんうん、それで結構潰れていくね、うん、子供とか選手もいっぱいいると思うんですけど。
そうなんですよ、あの僕らが教わってた例えば20年前とか30年前と全く違うんですよ。どうやらいろいろ調べたり見聞きしてると理屈なり教え方、だから下手にねあの昔やってたような人がねぐずぐず言わない方がいいっすよと私は思って一緒に野球やってるんです実は。
そうでしょ、うん、だからさパッと上手くなったらさそれはいいけどさ、下手っぴーなのをさらさなきゃなんない辛さっていうものがさ、うん、経験者には分かんないんだよ、うん、そこは忖度してほしいわけだよ。その成長過程をさ晒してるわけだからさ。
そうだよね、
それは恥ずかしいことだ
よ、ね、ホッケルフの皆さんはやっぱり特に僕なんかね、例えばあのノックの、ね、練習とかしてても、うん、例えば10回中9回ねダメだこれみたいな状態で、うん、で10回中1回やっとこうねパスッと取れたら、うん、おーナイスプレーとかみんな言ってくれるんですよね、うんうん、あの雰囲気がすごい僕とはすごい助かるというか、うん、あれすごい皆さんの温かさをね感じるんです。
でもね僕ねたまに出るんですよ。
あまあそれはね
イラついてる
やつ、ね、
あの顔つきと目ね、はいはいはい、うっそマジそれみたいなの
もちろん、
ね、出てしまうの。
もちろんそういうのも中にはないとね、まああんまりこうなれなれでね、はいお上手お上手みたいなんだとそれは、ね、成長もないんで、うん、でもそういうのはもちろん人だと思います。
の問題だなと。いやいや
そうそう、まあ、松下さんとかそういう感じじゃないもんね。
ああそうそうそう、ね、あの、うん、ほら甲子園出て、
でも松下さんもこの試合で誰かがチャンスで、うん、なんかノースリーからポカーンとしたフライ打って、うん、それ打っちゃうって本人に聞こえるように言ってました。本人すごい中島さんだったんですよね。
なるほど、
すごい本人気にしてもうすっがっかりした声で打った瞬間ね、あれ打っちゃう、
かわいいけど言われた方は
そうそう、う
わ
ーってなるよね。
結構中島さん気にしててだから松下さん、まあ、たまにポロッとやっぱりね まあ、もちろんね、うんまあ、もちろんそういうのはあっていいと思うんです、うん、それはね、まあ、そういうのでバネになりますからやっぱり、うんうん、あまりにもあダメだ僕はねアホはほかすと言われるともう泣いちゃいますけど、うん、それはまあメリハリで
まああとあれねそういうこと言う人も意外とダメだったりするから、まあ、
もちろんもちろんその通りでございますよ、ねうんうん、そうだから私もやってたとかつってもじゃあ試合とかで爆発的な活躍をしてるかっていうと全くそうじゃないじゃないですか、うん、だからあの一緒なんですよ、
まあそうやね、
あ一緒なんですよ、うん
まあ、口だけ番長みたいなね、
あそうそうあのね昔からそうなんだ俺
いやっていうかさそういうキャラを演じてもらっていいと思うんだよね
演じてね
そうそうそうそうバランス取れてないと
そうですねやっぱりそういう人もいないとやっぱりね、うん、なんかそういうちょっとこうやっぱりそういう存在って絶対必要ですよそれ
は、うん、まああとよく言うけど長くね、うん、チームをこう活動させていきたいとは思うんですよ、うんうんうん、もしくは一緒に混ざっていたいとかね、うん、そうなった時に夢ってようによく言ってるんですよチームいろんないろんなバランスがね、うん、やっぱ大事でしょうな
たださそのちょっと危惧してるのはさ、ええ、自分が全て完璧にこなせるようになったら俺はどうなってしまうのか
なるほど
もうフライも取れる、うん、何もかもがうまくなったら次俺はどこに
それはまたなんかステップアップで強いチーム行くとかFA じゃないけど
FA か、
ねまあ、もうちょっとこうじゃあ公式でも始めるかとか
なるほどね
なんかさあるんじゃないですか、ね、卒業していくみたいな、うんうん
お前そこまで心配してるかそうそうもう
逆にこう指導していくとか ね、 ああそうですね俺もこれできなかったけどこうすればいいんだよみたいな、
ね、なるほどね
なんかそれはあるんじゃないですかうちは、
うん、あとやっぱあの親父になるとあの道具欲しくなるよねいろいろとねあれよくないな
よくない
でもそれ楽しみの一つでいいんじゃないですか、うん、親父ですからそれ
俺あのね今一番欲しいのが、68野球工房で見たちっちゃい練習用のグローブなんですよ
ちっちゃいやつ
ものすごいちっちゃいやつあれで試合出たらさ生かすんじゃねえかなと思って
言ってるずっと言ってる
ベーブルースみたいで
そういうのは中年野球の醍醐味の一つでいいんじゃないですか、ねね、
手袋みたいなやつで、
金で勝つ
そうそうそう
そ
う
それは子供の時にね親にねだって買ってもらうとかまた違いますから
ね
で値段ると勝手に買ってきてこれじゃねえんだよみたいなあって
そうそうそう
そんなこととは違いますから
好きなものをね好きなだけ買えば
それは親父の、ね、特権としてそれどういうふうにこだわるとか
いい、ね、だって半数以上木製バットで打ってるチームだもんね
そうですな
結構そうですよね
そうですよね、うん、
まあそういう意味ではねさっきも言ったけど、うん、グローブとミットが、ね、速攻で新調し
だって左利き用のキャッチャーミットは本当ないですよね
結構苦労しました探す
と、うんうん
あれいいわミット僕も実はあれ買おうと思ってた
左用の
あの右バージョン
右バージョン
あの全然まだ硬いけどたまにさものすごいいい音して取れたでしょ、うん、あれね畠山のミットはねものすごい音がいいんだよ
なるほどね
革がいいんだろうね、うん、革と作る、うん、あれ
いいいいっすね
マリオさんもバットを何本
バット結構ねいっぱいというか結構
持ってますよね、
はい、
あのちょっと余談だけどいいですか僕ねマリオさんがね外野フライを取る、
うん、
最高の近道を知ってるんですよ、う
ん、何ですか
すぐ上手くすぐ取れるようになる、うんうん、グローブを買う
グローブですかね
グローブですか
グローブを買う今の使ってるやつってあのスラッガーのね、
ええ、
あの案外もう柔らかくなってる、うん、あれ内野手用のやつなんです
よなるほど
で特にちっちゃい上にスラッガーのちょっと昔のモデルだからもうあの当て取りという仕組みに特化したようなグローブで
そうなんですねあれ
ポケットというのは手のひらにポケットがある、うん、取ってすぐ投げられるだからボールが出てきやすいような作りになってる
逆に言うとポロリと落ちると
そうだからいつも見てると
上手い人用なんですね本当の意味であ
の土手に当てて落としてるとかグローブには当たってるんだけど
そうですこの間の練習でも意外にこうグローブに当たったんですけど、うん、全部取れなかった
外野手用の大きくてポケットの深いやつを柔らかくさえしてしまえば
いけると
すぐ取れるようになる
すごいな
ただなんかあのグローブ見てるとなんか妙に愛着があるような気がするわけ、ね、よくわかんないけど
選手のサインとかもあって
そう、うんね、あれ自分で買ったんです
あれはね もらいもんなんですもらいもんっていうかもらいもんとか
その選手にもら
ったいや選手じゃないんですけどね、うん、なんか、うん、その野球学生の時は野球ずっとやってた人のもらいもんなんです、うん
物としてはものすごくいいんですよ。ただ今のポジションとに合ってない。
まあね、言いたいことはわかるが、でもさ、持ってる道具で 俺は勝負する、プロゴルファー猿的な、
もう、ね、俺は
バンカーに入ろうがパターだろうが、
ね、うん、候補筆を選ばず的な、
その感覚もあるわけよ、うんう
ん、それは特に君はね、うん、あの秋はギター、うん、もちろんよく知ってるしたくさん持ってるんだけど、そのアマチュアさんみたいに、はい、クソみたいな高いギターとかを五章大事に使うのが嫌だ。
なるほど。
その辺のギターでいいですか、まあ、
何でも同じ音は出せる
よ。出せる。
それかっこいいですね。
上手い人みんなそう言いますよね。
うん、だけどほら、あれは俺はだってまあね、まあそれはわかるけどさ、う
ん、それはやっぱ赤木さんはプロだからですよ。それ
まあだから野球ね、うん、あの野球と音楽を秋の場合一緒にしちゃいかないんだけど、うん、資質としてもともとそういうところある
あるんだよね。だから飛ばなくても木製バットで打つよ
とかね。
そうそうそう。
それはあります
よね。うん、まあそれはわからない、わからない。だからもしマリオさんがあのバーバー何言ってんだ、あのグローブでやるんだ俺はと、だったらまあそれは
いいと。
趣味に関しては取れる優先なんで、あの買います。
あとまあ技術的にもいつだってこう、まあ、あるんですけどね、あのこの時にこう手のひらを立てる、うん、しないとどうしても当たって下に落とす確率が上から落ちてくるから、こういうふうに直角に手のひらを当ててあげた方が、うん、落ちづらいというか、うん、はまりやすいというか。
なるほどね。
斜めだとどうしてもこうタイミングが合わないと下に落ちちゃうんですよ。いいですか。これはもうなんかテクニカルな話なので、でかくて深いグローブ買えば、
う
ん、
そうしよう、はい、そうします。
なんかすごいシュワッとなっちゃ
った。そうですよね、
話がシュワッとなっちゃった。、はい。
バッティングはどうですか。バッティング、
バッティングね、
うん、俺去年2本しか打ってねえんだよ、ヒット
1本は覚えてるよ。なんか
で1本はなんかボテボテ、あ、3本か。女の子がフライを落としたんじゃなくて前にポトッと落ちたのがあったのかな。、う
ん、
1本はクリーン
ヒット。なんかでも1回もすごい気持ちいいヒット、
う
ん、
そうですね。三遊間にライナーを見てボーンって打ったね。 それは覚えてるな。
まあ会心の当たりは去年それだけですよ。
なんですよ、うん、ですよ。
小島さんは打率はめちゃくちゃ高いですよね。相当ヒット打ってるでしょ小島さん。大概こう僕の前とか1個前の打順が多いので、
はいはいはい、
大概小島さんが出塁してるから僕いつも入ってるイメージがすごいあって、
打率はそこそこ
小島さん、ね、
いいじゃない。
4割ぐらい打ってますよね多分、
うん、そのぐらい打って
ですよ、ね、
僕あの取ってないので数字取ってないので分かんないですけど、
う
ん、
多分4、うん、絶対4割5分ぐらい打ってますよ小島さんは。
でもあのまさに秋っていうのに会心の当たりっていうのはほぼない
んだ。ないんだね。
センター前にちょこちょこ打ってるのはあるけど、うん、カチンと
ドカーンっていうのはない。
左中間抜けましたみたいなのはない、
うん、でもそれは狙ってるか狙ってないかという差もあるじゃ
ん。ああまあね、うん、あのあんまり狙ってないのは確かなんですけど、うん、でも前回の試合では俺、うん、僕の前に松下さんがおって、うん、ライトオーバーの
でかいの打ちました
ね。あれは飛んだ
ね。もうたまやーいました、ね、うん、
ライトであ
れは飛んだ、うん、あれは飛んだよ。
あんなの目の前で打たれたらね、俺逆にね、ほにゃーともう勝手にしてよと思います。あれはすごい当たりだったんですね。まあもちろんあの最初の試合であの打ったホームランもすごかった
ですけど、うん、語り疲れてますよね。来て、
オーバーベース
とかね、来てホームラン打って、じゃあお酒帰り
そうそうそうそう、
かっこよすぎやろ。
漫画キャラって、
まあ漫画キャラだね、彼は。
彼は漫画キャラだね。
センターゴロっていうのもあったからね。
あったしね。
地獄のようなプレイを。
あの人もほら肩ね、あの言わしてるから、ビュッと投げるのは1日3球ぐらいしか投げられないと。あの時は確かにギュッと投げました。
投げたんだよね、レーザービームだった
ね。なんかあんね、僕みたいなのもいればあんなこうね、本当に甲子園で活躍したようなね、
同じチームに、ね、
こうそういうのなんかこのホッケルフの面白いところっていうか、奇跡的なところですよ。
そうですよね。
普通ない、あんな人絶対僕らと一緒にやらないです
よ。やってくれないもんね。
笑われますよね。
ね、
ふざけんなよと。
あえて来ましたから、そういうあの人はね。1日で辞めるんかと思ったらね、
ずっと来て、
来てくれてますからね。
ユニフォームも買い、
ね、そうそうそう、
そういうなんかいろんな奇跡がすごい重なったチームっていう気がしてならないですから
。じゃあ今後はどんなことを、まあ、さっきちょっと目標と近いですけどね、
はいはい、
じゃあ今度はあの チームとしてこんなことやりたいとか、うん、あのここと試合したいとか、
はいはい、
なんかありますか。 この球場でやってみたいとか。
球場ではね、なんか時々ね、あの雑談でね、半分冗談でこう西武ドームでね、一人 1万5000円出せばできるみたいな。
あれ静岡だとどのくらいで借りられるんでしたっけ、西武球場。
多分30万くらいで借りられるんですよね。だから
夜
とか遅い時間とか、うん、でね、18人もし行ったとしても、うん、1人だから2万円出さなくても、うん、使えば使える、うん、で電光掲示板に名前を入れたりするなんかオプションもいろいろあるんですけど、うん、まあそんなもう何十万もかからない別にね、はいはいはい、まあ1万円2万円で、うん、
合宿行ったと思うよ。
そうそう、プロの球場でね、
行けるわけです
もん、ね、写真撮る思い出だけでもいいと思うんですけど、うんいつかやってみたいですね。
西武球場でね。
もうちょっと上手くなってからやりたいかな。
せっかくだから。
もうちょっとこうかっこよくなってからやりたいかな。
スケホさんはなんかありますか。
いや僕はもう試合は必ず勝ちたいという。
あ、はい、熱い勝負師やね。は
い、試合。いや僕はあの去年のスカイブルース戦あの一二塁間の打球って僕一塁ランナーだったんですけど、うん、タッチアウトになっちゃったんです。満塁だったんです。ツーアウト満塁で。うんうん、僕はその前 の, その打席の時に、うん、ツーアウト2、3塁だったんで、うん、まあ、これで逆転で5対3とかだったんです
よ。
終
盤
だ
ね。
そうそうそうそう。なんでこれはもういいとこ回ってきたなと思ったらフォアボールで出塁だったんですけど、はいはい、でも逆転あるから5対3でもツーアウト満塁で逆転あるから、あ、これはあるなと思ってもうすごい集中してたんですけど、たまたま打った打球が僕の目の前飛んできて、うん、僕の目の前で補給されてタッチアウトっていうのが、そういうなんかちょっと
最後のそれ打球じゃないですか、辰巳さんが打ったやつじゃ
ないですか。そうですそうです。
それでゲームセットって、
そうです、そうです。すっごい悔しくて、もう
打球に当たったわけじゃなくて、
当たったわけじゃなくて、
あの二遊間ですよね。
そうですね、僕の目の前で補給されて、
そう結構二遊間抜けそうな感じの当たりで、そうそうそうそう、まさにもうランナーがちょうど入ってきて、
うん、
そう
です
、うん、悔しかった、
もうめちゃめちゃ悔しかったです、うん、それが忘れられなくて、うん、なんか負けて当然と思ってたらダメだなみたいな。
まあこの間ね、雪辱を、ね、果たしましたから、
大勝したからね、ね、うん、
その後またね、あの相手チームからね、あの申し込みがあって
くれリターンマッチのね、
相手もこうちょっと火がついてる感じがして、
そうでしょう、いいですよね。
あのチームもなんかあれ年齢的に我々と同じぐらい、
まあそうですよね、なんかなんとなくね、
あとなんか妙な助っ人的な人も、
そうそう、若い人も
あの忍者みたいなやつ
がいるけど、大体なんか同じような感じですね、拮抗してますよね。
スケさんも前の試合ではヒット打ったね。
打ってないっす。あれ三振とフォアボールで2打席しか回ってこなかった
んです。しかもね、1打席はしかもあれですよ、あのこうね、サインがこ
う、そうそうそうそうそうそうそう、
ちょっと間を取れて、
そうそうそうそう、
あの前のバッターが 2球ぐらいで
ツーアウトって
サインが出たんです、このサイン。
シクヤンが全く休めないんです
よ。いや、僕が勝ってみんなとうまい酒を飲みたいっていうのもそれだけなんですよ。そこが一番のモチベーションです、試合に対する。
我々あれですよね、野球終わった後みんなでなんか飯食ったり酒飲んだりって全くないですね。
車なん
だよ、車なんだよ、
なかなかね、やっぱりその時には難しいですね、
うん、で、お互いのプレーを褒め合いたいっていうなんか
あるよね、
あれよかったよ、スケちゃん。
それで酒を飲みたいんですよ、僕は。僕そこが試合に対するモチベーション
です
。
なるほどね、
自分が活躍して勝った試合はね、最高ですよね。
そう
です、
ないね、確かにね。
だから僕は去年のそのスカイブルース戦はもうすごい帰って一応酒飲んだんですけど、暑かったんで、うん、もうすっごいうまくなくて、なんかもうすげえ悔しくて、うん、まあ去年はほらそれで試合終わっちゃったから、今年はね、この間だったじゃないですか。
そうですね、
今年こそはもう勝ってうまい酒飲みたいっていう、そこは僕の野球に対するモチベーションという。
なるほどね、はい、
負けないというね。
アッキーはどうですか。
まあ、僕もその勝ちたいなっていうのはあって、前回のスカイブルース戦はもう前から言ってたでしょ、今度は勝てるんじゃないかっていうような話をずっと、それはありますよね。まあ、俺の場合はね、試合に参加できてる時点で満足なのよ。ほら、なんかアマチュアミュージシャンが舞台に立ってる同じイメージかな。試合に出てるだけで満足なんだけど、まあ、欲は出てきますよね、やっぱね、勝ちたいなっていう感じ。あとはね、今年はあの女子野球チームとやりたい。
はいはいはいはい、
女子と、
うんう
ん、あの女が好きだから。
雑、
不純すぎる。
女子野球のチームってほら学校だったりクラブチームだったりするんでしょうけど、はい、チーム数がそんなにないんじゃないでしょうかね。
ないんでしょうね。
試合相手困ってないのかね、
逆にね、
うん、逆にね、向こうがね、うん、だからそれをちょっと探りたい、ね、
普通の野球チーム多分あんまやりたがらないですよ、
そうでしょう、
普通はね、
うん、あの レベルが低いという
か、とかでなんかやりづらいとか、いろんなものがあって、
う
ん、あ、
我々みたいな、ね、そういうのも
積極的にやろうぜとはあんまり思わないじゃないですか、うん、普通は
そういう欲というかわけのわかんないのがもう抜けてますからね。
そうそうそうそう、
あの格好悪いとかそうそうそうないからね、
うん、そうそうそう、
もういいか、いいかもしれない、
やりたいなっていうね。
なるほど、どっかた、あ
の、でその時は車で行かないでさ、打ち上げる、
打ち上げちゃう、
そうそうそう
受けてます、スケッチャー受けて
もう不純な動機が純粋すぎると
か、そういうモチベーションもいいですよ、それ。
そうですよね、
すごいみんな活躍した
そうそうそう、
ね、あの人があんなあんなプレーを
素晴らしいです ね, ねいいですね
人が変わったようになってました
。僕はですね、こちらのほぼ初めてっていうか、ピッチャーを やろうと、
はいはい、
これからは。
この間登板されましたね、
うん、ね、僕はほとんど小学校の時ちょっとやったことあるぐらいで、うん、ピッチャーと全くそれまでこれまでなかったんですけど、やっぱりこう皆さんがみんながね、うん、こうチャレンジして挑戦して野球をプレーしてるわけだから、俺もなんかね、野球これまでやってました、キャッチャーやってました、だからどこどこやってましたって言って、そこをやっててもしょうがないじゃない。
なるほど、やってないと思う、未知の分野を、
うん、ほとんどやったことなくて、まあ、一からピッチャーというものをですね、うん、やってみようと。
いいです
で、やってみたらさ、大変なのね大変なのよ、
ピッチャー大変ですよね、
あの疲れるし、
うん、確かにそうですね、
うん、ほんで案外すっかすか打たれたしさ、
本当打たれたよね
気持ちよく ね,
ね
すこ
さ、ね、まあ、綺麗に投げると多分打ちやすくなっちゃいますよね、多分、うん、変なこう山なりとかだったら逆に
打ちにくい、
ね、綺麗だと逆に今打たれはしますよ、多分。
だってあれでしょ、11対2で勝ったんでしたっけ。
そうですよ、そうそうそう、
ね、2点取られたの僕ですから、
ね、そうそうそう、そこまで完封ですから、
そうそう、
そのうち1点は僕のせいですよね、うん、
あーレフト、
いや、あれは俺的にはヒットだよやっぱり、まあ、俺でもだって同じことをした、
うん、いや僕でもあれは待ちますね、うん、多分
待ちますよ
いろんな意見が出ましたよね、直後ね、
そうそうそうそうそう、
えーって人と、いやいやいやいや、
まあ接戦だったらね、まだこう、
まあ、逆に言ったけど、うん、
まああ
の時後ろに反らすぐらいだったら前の方がいい、
そうそう、後ろに反らすよりは、
うんうん、いいですから。
それはそれは、
しかし俺だって1点も取られてないんだぜ、ピッチャーにて
1回登板しましたね、
それ1回登板して
0.00
ですからね
俺はもう9だもんな、
俺結構9点、俺ちょろいと思ったよ、ピッチャー、
本当、
うん、本当、
けどあれで、あの時キャッチャーやってた野田君が俺の方見て、うんうん、ダメです、うん、ダメですってずっと俺言って
た。そうでしょ、でも俺は全然ダメだと思ってなかったからねいけると思って。
いやでもそういうピッチャーって、でもそういう性格の方が向いてます
ね。向いてる向いてる、向いてる、
そうですね、
そうですよ、
打たれてんのに威張ってるとか言われたけどね、うん、俺、まあ、そういうどういうピッチャーなのか分かりませんけども、ちょっとピッチャーやりますよ。
いいですよね。
だからもう投げないときはベンチウォーマーです。
ベンチウォーマーでね、
そのつもりで。
そうです
よ、キャッチャーがね。
そうです、キャッチャー、
まあ、だからその分キャッチャーはビシッと鍛えますから。
そうですよ、
もう人いなかったら投げたいぐらいの気持ちがありますね
ピッチャーもやりたい。
いやもうだから野球やってる限り何でもやりたいです、
すべてね
もうどんなポジションでも
素晴らしい。
あとさ、なん回れって人と止まれって人がさ混在してんのやめようよ、
ベンチで
これどうしたらいいんだか分かんないんだよ、あれ
コーチャーの、ね、基本的には
コーチャ
ー、あの時はビビったぜ、あれぐるぐる回してる人と、うん、こうやってる人が
見えるわけね。
そう、5対5ぐらいで
困ります
ね、どうなっちゃってんだよって
基本が行くべきだと思いますけどね、
うん、
よっぽどじゃないか、
まあ、
怪我
しなければ
ね、いいんじゃないですか、うん、別にアウトなってでもね、そんな、
まあね、
お咎め的なものはないし、
あれね、実は最後の最後はね、本人次第なんですよ、うん、指示しなさいとかよく言うじゃないですか、うんうんうん、ランナーコーチだったり、うん、キャッチャーだったり、だけど意見が割れる時もあんのよ、うん、自分と、うん、だから自分の意見でいくんです
よ。まあね、たださ、打球の場所によっては全く見えない時あるじゃん、
はいはい、
あれ辛いよな、
一塁ランナーで、
うん、
宇宙間に
行っちゃったとか、
うん、何も見えない
し、そうなんだよね、いいでしょう、
大丈夫です、
大丈夫でしょう、
でもセルフジャッジで、
そうで行きましょう、
はい、まあ、そういうことで、うん、今年いつあれですね、このシーズンまたやってもいいですね、
またやりましょうよ、
やりたいです
ね、はい、 言いたいことも多分出てくると思うんですよ。
そうですよ、
俺に言わせろと。
四半期に一度ぐらいやれ
るんじゃないですか。やってもいい、ね、いいね、季節に一回ね。
そうそうそうそうそう、
いいですね、やりましょう、
うん、やりましょう、
はい
はい、
はい、今日はお二方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、
本郷野球教室。